のっぺらぼうはどこから来たの？中国の総人気が面白い。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、ヘッドホンの調子が悪い空飛ぶワンタン、今日は連続2本撮りをしております。はい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をと思っておりますが、ま、8月といえば、夏といえば、やはり怪談ではないでしょうか。しかしワンタンは怖いのは無理です。なので怖くないように一生懸命調べてきたわけです。ですが、ま、やっぱりね、ちょっとね、ゾクッとする話をと思っておりまして、今日は定番のあの妖怪、そう、のっぺらぼうの話、と思っていたんですけども、のっぺらぼうについて調べていくともっと面白い話があった。はい、ということでね、今日はね、中国のとある面白小話も持ってきました。うん、今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、恐怖、のっぺらぼうとは、そして2つ目、のっぺらぼうとムジナ。はい、そして最後3つ目、サイドの回の起源と掃除機の面白さ。はい、掃除機ですね、掃除機じゃないですね。はい、ということでまず1つ目、恐怖のっぺらぼう。はい、のっぺらぼうとは、顔に目鼻口のない日本の妖怪です。はい、のっぺらぼうということで、一応日本の妖怪というふうにはされていますね。うん、サイドの回の代表的なものではあります。ほう、サイドの会、一体何か覚えておりますでしょうか。まあ、一度会に出会った人が驚いて逃げた先でまた同じ会に出会うっていうのがサイドの会ですね。まあ、のっぺらぼうっていうのはその代表的なものではないのかなと思います。はい。そして以前紹介したものがありました、のっぺらぼうの別名というか、よく似てるものではありますが、ぬっぺふほふ。ね、変な名前だったから覚えてるよ。ぬっぺふほふ。これは白い姿をしています。そして目も耳も、そして鼻はなんか鼻っぽいのはあるけども、とりあえず目と耳がない、そんな姿をしてます。うん、でこれが白い姿をしているので、白々しいとか白ばっくれるとか、それの語源になってるそうです。はい、ではありますが、のっぺらぼうのお話、改めてご存知でしょうか。その正体とは何だったのか。今日の2つ目、のっぺらぼうとムジナ。はい、改めてのっぺらぼうのお話はご存知でしょうか。うん、小泉八雲のムジナという小説があります。この中にはのっぺらぼうという言葉では登場していません。昔々、江戸の赤坂の方に日が暮れると誰も通らない道がありました。ある日、一人の商人が通りかかると、若い女が泣いています。商人は心配して声をかけました。すると振り向いた女の顔には目も鼻も口もありません。驚いた商人は無我夢中で逃げ出し、蕎麦屋に駆け込みました。蕎麦屋は後ろの姿のまま、
どうかしましたか
と声をかけます。商人は慌てて話をしようとしますが、息が切れ切れで言葉になりません。すると蕎麦屋は、
こんな顔ですかい
と商人の方を振り向きました。その蕎麦屋の顔には目も鼻も口もなかったのです。驚いた商人はそのまま気を失いました。そして蕎麦屋がなくなりました。実はこれらはすべて変身したムジナの仕業だったのです。はい、というようなお話がありました。ムジナ、ダメだよ、そんなことしたらびっくりしちゃうんだからねえはい、ということでですね、のっぺらぼうのお話の中で最も有名なのはこれじゃないかなと思います。うん、ね、どうかしましたかとか、なんとなく聞いたことがある方もいらっしゃったのではないでしょうか。ではあるんですけども、この正体がムジナだったというところまで知ってる方は少なかったんじゃないかなということです。うん、このサイドの回は一体どこから来たのでしょうか。今日の最後3つ目、サイドの回の起源と掃除機の面白さ。はい、サイドの回、先ほども紹介しました、一度会に出会った人が驚いて逃げた先でまた同じような会と出会ってしまう、これですね、サイドの回って言うんですけども、これね、実は中国の掃除機 という陸長の時代に作られた奇妙な出来事だったりとか伝承だったりっていうのを集めた物語集の中に登場したのが起源じゃないかななんていう風に言われています。創人記ご存知の方はご存知なのではないかなっていう風に思うんですけども、なかなかね奇妙なお話がたくさんあるみたいで、妖怪的な話だったり神的な話っていうのがたくさんあります。興味深いものがありました。それが超人の力を借りて亡き妻に会いに黄泉の国に行くお話があったそうです。これさ、日本神話にもつながってますよね。どういうことなんだろう。はい、というものがありました。そしてせっかくなので今回はね、その中から一つのお話を紹介できたらと思っております。鬼を売るお話、ご存知でしょうか。ネットで調べると高校の課題であったとかっていうのが出てきたんだよね。漢文としても割と有名な鬼を売るお話、一体どのようなものなのか。昔そう、帝博さんという方が鬼に出会いました。鬼は、私は鬼だ、お前は誰だと尋ねます。帝博は、私も鬼だと言いました。そして一緒に縁という場所の市場に向かいます。土地鬼が帝博をおぶると重いので、ひょっとしてお前鬼じゃないんじゃねと言います。それに対して帝博は、いやいやいや、自分鬼になったばっかりだからまだ体が重いかもしんないと言いました。そして帝博は旅の途中、自分はまだ鬼になったばっかりだから鬼が何を忌み嫌うのかわからないんだよと言います。それに対して鬼は、人間の唾が苦手だと答えました。そしてついに縁の市場にたどり着きます。そして市場の中で鬼は羊に化けました。帝博はその羊を売りました。そして1500銭を手に入れ帰りました。とさ、めでたしめでたし。はい、このお話わかりましたか？これね、全文だともうちょっとあるんですけど、重要なところをね引っ張ってきたのがこの今の内容となっております。人間ってやだね。はい、帝博っていうのが鬼の仲間のふりをして弱点を聞き出して一緒に市場に行きます。そして市場で羊の姿になった鬼に唾を吐いたことによって、鬼は羊の姿から元の姿にも戻れなくなってしまった。それをいいことにお金をゲットして帰っていったっていうようなお話ですね。なんてことだ。まあ、創人記の中には他にもいろんな物語があって、一話あたりもねサクサク読めるような内容になってるみたいです。漢文の教科書に出てるものもあるみたいなんですけど、知ってる方いらっしゃいますかね。これは一体何なんだろう。人間は恐ろしいっていうことを教える物語だったのかもしれない。ということでね、まあ、最初はのっぺらぼうの話ではあったんですが、最後はこうした中国のお話でした。今日は二つ分の物語を聞いていただくことになりましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、夏休みの怖い話に役立ててください。
ワンタンは妖怪について知りたい。
よく遊びに行く家が事故物件だったことを知った時のやるせなさ。はい、おやすみもむいというのは、ワンタンがポエムっぽいことを言ったコーナーです。テンパモンがなんだか怒ってないけど、ポエムっぽいことしか言えないコーナーです。悲しい。知りたくなかった。本当に知りたくなかった。なんか疲れるんだよねって言ってたんですけど、それはもしかしたらっていう風に思ってしまいました。ワンタンはこれからどうしたらいいんでしょうか。もうね、そういうのね、しかもね、調べない方がいい。ワンタンも調べてないんだから、自分の家が何があった場所なのか。よくない。世の中知らない方がいいこともたくさんある。改めてそれを知った2022年夏です。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。